3、国民健康保険料を改定。保険料納入通知書は6月中旬に発送。平成30年度の国民健康保険料率、均等割額、所得割率等が次の通り改定されました。表、平成30年度国民健康保険料額、1、医療分、2、支援金分、3、介護分の均等割額と所得割額、所得率を用いて算定の合計額が年間保険料額です。1、医療分、加入者全員。均等割額、1人当たり3万9000円、前年度から600円増。所得割額、7.32%、前年度から 0.15 ポイント減。年間限度額、58万円、前年度より4万円増。2、支援金分、加入者全員、均等割額、1人当たり1万2000円、前年度から900円増。所得割額 2.22%、前年度から 0.26 ポイント増。年間限度額19万円、前年度と同額。3、介護分、40歳から64歳の加入者。均等割額、1人当たり1万5600円。前年度と同額。所得割額、1.56%。前年度から 0.02 ポイント増。年間限度額、16万円。前年度と同額。なお、年間所得額は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式、長期短期、譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額33万円を控除した金額。雑損失は控除しません。また、分離譲渡所得は特別控除後の額を用います。表終わり。保険料は世帯ごとの加入者数と年間所得額をもとにそれぞれ算出した医療分、基礎分、支援金分、後期高齢者支援金等分、介護分、介護納付金分の各区分を合わせた金額となります。また、総所得金額等が基準以下となる世帯が対象の保険料均等割額の減額についても基準が変更されました。保険料の計算方法、均等割額の減額基準など、詳細は4月中旬に国保加入世帯にお送りする国保だよりおよび小冊子、みんなで守ろう私たちの国保をご覧ください。平成30年度の保険料通知は、6月中旬に世帯主宛にお送りします。なお、納付方法は2種類あります。普通徴収、納付書または口座振替等による納付方法です。年間保険料を6月期から翌年3月期までの10回に割り振り、納めていただきます。特別徴収、年金から保険料を差し引く納付方法です。4月、6月、8月に仮徴収として納めていただいた後、年間保険料から仮徴収額を除いた残りを10月、12月、2月の本徴収で納めていただきます。前年度から引き続き特別徴収の方は、平成30年2月に年金から納めた額と同額を仮徴収として隔月に納めていただきます。非自発的失業者の方の保険料を届け入れにより軽減。企業の倒産やリストラなど、本人の意思なく失業された国保加入者の保険料の負担軽減のため、届け入れにより前年の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減措置を行います。対象、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかで離職時の年齢が65歳未満の方。問い合わせ先、医療保険課資格負荷係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。4、後期高齢者医療保険料の軽減基準が改定。決定通知書は7月中旬に発送。後期高齢者医療保険料は、被保険者すべての方が負担する均等割額と被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。それぞれの軽減基準が改定されました。表1、表2。表1、所得割額の軽減。負荷の元となる所得金額。これは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式、長期短期、譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。負荷の元となる所得金額15万円以下、軽減割合平成30年度 50%、平成29年度 70%、20万円以下、平成30年度 25%、平成29年度 45%。ここまでの軽減割合は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。負荷の元となる所得金額58万円以下、軽減割合、平成30年度 0%、平成29年度 20%。表1、終わり。表2、均等割額の軽減。同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と、世帯主の総所得金額等を合計した額をもとに軽減します。総所得金額等の合計が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下、その他の所得がないの世帯、平成30年度、29年度ともに軽減割合9割、33万円以下で9割軽減の基準に該当しない世帯、平成30年度、29年度ともに軽減割合 8.5割、33万円プラス27.5万円かける被保険者の数以下の世帯、平成30年度軽減割合5割、33万円プラス27万円かける被保険者の数以下の世帯、平成29年度、軽減割合5割。33万円プラス、50万円かける、被保険者の数、以下の世帯、平成30年度、軽減割合2割。33万円プラス、49万円かける、被保険者の数、以下の世帯、平成29年度軽減割合2割。なお、65歳以上、平成30年1月1日時点の方の公的年金所得は、さらに15万円、高齢者特別控除額を差し引いた額で判定します。また、軽減判定は、当該年度の4月1日、新たに制度の対象となった方は、資格取得時、における世帯状況により行います。表2、終わり。被扶養者だった方の軽減。後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など、国保・国保組合は除くの 寄付用者だった方は、均等割額が7割減額となり、所得割額はかかりませんでしたが、平成30年度から表3の通り改定されました。表3、寄付用者だった方の軽減、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。平成29年度、軽減割合、均等割額7割、所得割額 100%。平成30年度、均等割額5割、所得割額 100%。平成31年度以降、均等割額、加入から2年を経過する月まで5割。所得割額の軽減割合については、今後見直しが検討されています。表3、終わり。平成30年3月31日までに、寄付用者軽減の対象となった方の均等割額は、平成30年度は5割軽減となり、平成31年度以降は、寄付用者軽減の対象となりません。なお、寄付用者軽減の対象となった方の所得割額は、平成30年度まで付加されず、平成31年度以降は見直しが検討されています。保険料の計算方法等の詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合が発行している、東京生き生き通信等をご覧ください。なお、平成30年度の保険料額決定通知書等は、7月中旬に発送します。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファクス3647-8443。5、国民健康保険の届け入れ、就職・退職したときは忘れずに。就職や扶養認定で職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を辞める届け入れが必要です。原則、お勤め先の会社が届け入れを代行することはありません。また、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方で、江東区に住んでいる方は、原則、国民健康保険に加入しなければなりません。次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。事業所を退職した後、他の健康保険に加入していない方、他の健康保険の被扶養者となっていないパートタイマー、アルバイトの方で、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、病気や怪我をした時に備えて、すべての方は何らかの医療保険に加入しなければなりません。加入・脱退の届け入れは14日以内にしてください。届け入れが遅れると期間を遡って保険料を支払うことになったり、誤って使ってしまった分の医療費を返還することになったりしますので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファクス3647-8443。6、江東区国民健康保険データヘルス計画を策定。健康・医療情報を活用して効果的な保険事業を実施。国民健康保険では高齢化の進展や生活習慣病の増加、医療技術の進歩などから医療費の増加傾向が続いています。安定した医療保険制度を維持するために、医療費の適正化は重要な課題の一つです。データヘルス計画は、区が保有する特定健康診査のデータや、診療報酬明細書、レセプトなどの情報を分析し、被保険者の健康に関わる保険事業を効果的かつ効率的に実施するための計画です。 各保険事業の実施と評価を計画的に進めるために、平成30年度から35年度までの6年間を計画期間とした、江東区国民健康保険データヘルス計画を策定しました。なお、これまで5年ごとに策定してきた特定健康審査、特定保険指導実施計画は第3期となる今期から、データヘルス計画に統合しています。計画に掲げる主な課題と対策。特定健康審査受診率の向上。平成28年度の区における特定健康審査の受診率は 39.4% でした。過去数年は東京都の平均値を下回っています。健康審査のデータ等がないと、健康状態を把握・分析することもできません。未受診者に対して継続的な受診を勧奨し、受診率の向上を図ります。生活習慣病の重症化を予防。平成28年度の健康審査受診者のうち、メタボリックシンドロームに該当する方の割合は 18.9% でした。過去数年は東京都の平均値を超えています。メタボリックシンドロームは放置すると生活習慣病や重篤な病気の発症につながります。生活習慣の改善を目的とした保健指導を実施し、生活習慣病の発症と重症化を予防します。後発医薬品の利用率向上。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、先発医薬品と同等の効能・効果を持つ医薬品です。上手に選択することで自己負担の軽減につながることがあります。国は利用率の目標を 80% 以上としていますが、区の利用率は 62.8%、平成28年度末時点にとどまっています。ジェネリック医薬品への切り替えにより、どのくらい自己負担を軽減できるかを個別に通知するなど、普及・啓発に努めます。計画の全文はホームページでご覧になれます。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443、7. 特別徴収が始まる方へ、年金からの差し引き。介護保険料の仮徴収額通知書を送付。特別徴収が4月、6月から始まる方へ、仮徴収額通知書を4月中にお送りします。なお、引き続き年金から差し引きされる方の4月と6月の保険料は、2月の保険料と同額になります。平成30年度の介護保険料額は6月中旬に通知。今回送付する通知は前年度の区民税の情報をもとに仮計算したものです。平成30年度の区民税決定後に改めて再計算を行い、6月中旬に65歳以上の被保険者全員に、平成30年度介護保険料額決定通知書をお送りします。保険料の支払い方法は特別徴収と普通徴収。介護保険は皆さんの納める保険料で支えられています。納付方法は2つありますが、納め方は介護保険法で定められているため、本人の希望により選ぶことはできません。特別徴収。年金差し引きで納めていただく方法です。老齢退職年金及び遺族年金等を年額18万円以上受給されている方はこちらの方法になります。普通徴収。65歳になったばかりの方、他の区市町村から転入されたばかりの方、特別徴収の対象にならない方が、納付書や口座振替により納めていただく方法です。 保険料の支払いが困難な方はご相談を。保険料を滞納していると、滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に利用者負担が引き上げられるなどの措置が取られ、月額最大数十万円以上の負担増となる場合もありますので、ご注意ください。普通徴収については、保険料を分割してお支払いいただく方法もあります。お早めにご相談ください。徴収嘱託員コールセンターからのお知らせ。徴収嘱託員が保険料未納世帯を直接訪問します。嘱託員は身分証を携帯しています。外出が困難で訪問を希望される方は、介護保険課までご連絡ください。また、コールセンターから電話による未納のお知らせも行っています。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。8、一人親家庭の母親、父親を支援。生活全般の相談や支援、貸付の給付など。母子、父子、自立支援員が、一人親家庭の母親、父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査や緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子父子福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就学支度資金、転託資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据置期間、償還期限ら資金により異なります。詳細は母子・父子・自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6から8丁目、南砂、新砂の窓口。保護第1課。母子父子自立支援員、電話3645-3106、ファックス3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1から5丁目、夢の島、新木場、若洲の窓口。保護第2課、母子父子自立支援員、電話3637-2707、ファックス3683-3722。9、無料の学習支援教室、学び塾、6月から開催。一人親家庭など学習の場の確保が困難な生徒が対象。経済的な理由に左右されず、将来の進路選択の幅を広げられるよう、学習支援教室、学び塾を開催します。一人一人の力に合わせ、基礎学力の定着、向上を目指します。この事業は、株式会社トライグループへ委託して実施します。日時、場所、おおむね6月から平成31年3月末までの、1、毎週火曜、江東区文化センター、東洋 4-11-3。 2. 毎週金曜、祝日を除く、総合区民センター、 大島 4-5-1 午後6時半から8時半対象定員次の条件にすべて該当している世帯の中学生及び高校1年生40人中学生を優先し選考江東区に住民登録をしている次の表の世帯収入基準を超えていない給与収入、年金収入がある場合は、表1。事業所得等がある場合は、表2。表はこの項目の最後に読みます。学習塾、家庭教師、通信教育など、他の学習支援事業を利用していない。受験生チャレンジ支援貸付など、他の貸付事業を利用していない。保護者を含めた面談を受けられる。4月下旬までに面談の日程を通知し、5月下旬までに応募者全員に参加の可否をお知らせします。表1。給与収入、年金収入がある場合、総収入の目安、世帯人数、総収入、給与収入等、年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、総収入、給与収入等年間、一般世帯、179万7千円、一人親世帯、179万7千円、二人、一般世帯、271万7千円、一人親世帯、301万8千円、三人、一般世帯、334万3千円、一人親世帯378万8千円。4人。一般世帯386万4千円。一人親世帯441万5千円。5人。一般世帯441万5千円。一人親世帯483万2千円。6人。一般世帯498万3千円。一人親世帯、541万2千円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表1、終わり。表2、事業所得等がある場合、総所得の目安。世帯人数、総所得、事業所得等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、総所得、事業所得等年間、一般世帯107万8千円、一人親世帯107万8千円、二人、一般世帯172万2千円、一人親世帯193万3千円。三人、一般世帯216万円。一人親世帯285万円。四人、一般世帯255万1千円。一人親世帯299万2千円。五人、一般世帯299万2千円。一人親世帯332万5千円。6人、一般世帯344万6千円。一人親世帯378万9千円。表2、終わり。締め切り日、4月14日土曜、消印有効。申し込み、4月6日金曜から保護第2課窓口にある申し込み書。区ホームページからも入手かに必要事項を記入し、郵便番号 136-0072 大島 4-5-1 総合区民センター1階保護第2課自立支援担当へ。電話 3683-2435 ファクス 3683-3722
10. 高校・大学進学を支援。 学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け、入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾・受験対策講座等の受講費用や、高校・大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など制度の詳細はお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は表1、事業所得等がある場合は表2、参照。表はこの項目の後で読みます。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安。世帯人数、総収入、給与収入等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身。一般世帯1,797,000円、一人親世帯1,797,000円、二人、一般世帯2,717,000円、一人親世帯3,018,000円、三人、一般世帯3,343,000円、一人親世帯3,788,000円、四人、一般世帯3,864,000円、一人親世帯4,415,000円、5人、一般世帯4,415,000円、一人親世帯4,832,000円、6人、一般世帯4,983,000円、一人親世帯5,412,000円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表1、終わり。表2、総所得の目安。世帯人数、総所得、事業所得等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身。一般世帯、178,000円。一人親世帯、178,000円。二人、一般世帯、1,722,000円。一人親世帯、1,933,000円。3人、一般世帯2,160,000円。一人親世帯2,850,000円。4人、一般世帯2,551,000円。一人親世帯2,992,000円。5人、一般世帯2,992,000円。一人親世帯3,325,000円。6人、一般世帯3,446,000円。一人親世帯3,789,000円。表2、終わり。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで、上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円、4回分まで。高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から5時。 問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階、福祉事務所入り口すぐ、保護第1課隣、電話3647-9660、ファクス3647-9663。